聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書を開きください。新約聖書ローマ人への手紙16章1から4節、新約聖書の314ページです。
では聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙16章1節から4節までをお読みいたします。ケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィエをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。以上です。
ただいまから新約聖書ローマ人への手紙16章1節から4節までを通して、主にある私たちの労働者たちと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先週私は東岡山の開拓30周年礼拝に招かれました。でその時お話しして、東岡山が30年経ってお顔ぶれがだいぶ変わっているということは最大臣にとってもそうだということを感じました。それで、その御言葉の恵みを親教会の私たちも共有することが大事かなと思って、同じ聖書から今日お話をしたいと願っています。私は道路者という言葉に大変強く惹かれまして、主にある私の道路者たち、16章の3節を見ていただくと、キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この同労者という言葉は一般の信徒であるプリスカとアクラ、あるいはここに名前が出てくる方々一人一人にパウロの方から、使徒パウロの方から道路者と呼びかけているわけです。これは大変大切なことで、私が聖書から教えられて、大事にしてきたことですね。道路者というのは牧師同士、教会のに使える教職官の言葉としてよく使われるんですが、ここにあるように使徒パウロは、同じ信仰の恵みに預かるクリスチャンたち道路者と呼んでいるわけです。特に家庭を解放し夫婦で、伝道者と共に一緒に仕えている方々を特に道路者と呼んでいます。私は東岡山にある主にある道路者のことをこの前お話しましたが、今日は最大寺にある道路者、兄弟姉妹、一緒に御言葉を味わいたいと思います。ロマ書の12章には、献身という言葉があります。で、クリスチャンはすべて主に召され、救われ、イエス様の血で買い取られたものですから、 献身者である。牧師、宣教師、教職だけが献身者ではなく、すべてのクリスチャンは献身者です。それが先ほど洗礼式の中でイエス様がおっしゃっているあの弟子になるということで、洗礼を受けるということは、とりあえず仲間になるということではなく、だけではなく、主の弟子として生きるという公の告白の時でもあります。まあ、そんなわけで、それを特に大事にして歩いてまいりました。ローマ人への手紙の一章を少し最初に見といていただきたいと思います。ローマ人への手紙の一章に出てくるこの最初の一節から七節は、使徒パウロの公の挨拶ですね。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ、奴隷パウロという書き出しで始まるんですね。で、そして7節から見るとローマにいるすべての愛されている人々、召されている聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますよ。公式の挨拶です。中に大変大事なことがあって、2節にこの福音はっていう福音の本質が書いてあります。結論は4節ですね。私たちの主イエスキリストです。福音は、この福音とは何であるか、単なる教え、キリスト教という教義ではないんですね。かつてこの世界に来られ、いえ、父なる神と聖霊なる神と共に天地万物を創造された三位一体の神の第二位格の御子イエスが地上に来られた。そして十字架にかかって死んで蘇られたということが、この三節四節にあり、そして今も生きておられる。このイエスこそが福音ですよ。と言ってるわけですね。まあこの挨拶っていうのは本当に大きな意味を持つと思います。で、今日テキストにしているローマ書の16章の終わりは個人的な挨拶、私的挨拶であるとともに、もう一人一人に大変親しみを感じながらもう語っているわけです。公的挨拶と私的挨拶、その中に挨拶の中から大変深い福音の内容が散りばめられている。そしてキリスト教信仰の壮大な信仰の骨格、骨組みがローマ人への手紙に記されています。全世界に出て行って福音を述べ伝えると言われたイエス様は、初めに選民を選びました。で、続いて、選民イスラエルの民、それから外れていたすべての異邦人に福音を伝えなさいと言われました。それは最初のユダヤの人の最初のアブラハムから全世界を祝福するという神様のご計画の中にあったわけです。ですから、神様は使徒パウロを、迫害者であったパウロを復活のご自身を表し、クリスチャンへと導き、そして異邦人への使徒として彼に務めを果たした。で、使徒パウロはその世界の中心のローマ帝国の中心のローマに行きたいと言って、そして先に手紙を書き送っている。そこに今言ったキリスト教信仰の土台が ここに記されているわけです。そんなわけで、東岡山の30年のお祝いをするにあたって、災害時からの公式なお祝いのご挨拶とともに、まあ、個人的な私のご挨拶ということも含めて、先週はお話をいたしました。今日ですね、説教のアウトライン、説教用紙がお手元にあると思いますが、まずですね、先に、この地図を見ていただきます。説教のアウトラインでいきますと、東岡山というのは2番にあるところが、JR の山陽本線の東岡山駅で、すぐ駅前に、今はなくなりました、交番があって、そこの、住まいを、実は、教会としたんですが、実はその前に一番のところが、小谷というところですね。今、この近くに西岡さんや猪木さんが住んでいらっしゃって、第二礼拝にいらっしゃいました。小谷で、こんな家を借りたんですね。普通の民家で、一軒の家を壁一枚、前にある自動車の横のブロック塀、後ろにある壁、一枚の壁の仕切りで二軒が隣り合っていた。で、この、写真を撮るために、東岡山の原さんが写真を撮りに行ったんで、今の持ち主の車で、バウエル先生たちが乗っていた車、赤いホンダライフで、非常に小さかったんです。バウエル先生は、1メーター95、写真があればよかったんですが、その体を二つに折り曲げて、足をぐっと曲げて、頭を下げて、乗っていらっしゃった。こちらで用意した車がそれしかなかったんで、それを喜んで使ってくださってたんです。で、そんな中で、見ていただいた、今度は一番の、先ほどの、この、2番にある東岡山駅の近くのうどん屋さんだったか、何だったか、お店で、そこに、を買い取りまして、カウンターで、そこで、1回目の洗礼式。それから、その時、担当の長老さんとして、漁しておられた岡崎、当時の岡崎修一兄弟が司会をしていらっしゃったり、また奨励をしてくださる。この時は、岡崎保兄弟を漁してくださいました。まあ、そんな中で、中尾先生たちをお迎えすることになって、奥様、広代さん、前の岩戸広代さん、就任式です。そういう設計をしたり、いろいろされた方が今、餅をついている、その前で餅をついている、吉田兄弟が、そういう仕事をされました。ご夫妻で、餅つきと木の踊りをしています。これが、今回、売却され、それを、ランプ堂と称していたんですが、岩下家がそれを買い取って、ここで家庭集会をしたり、伝道のために用いてほしいとおっしゃってます。まあ、少し後で、3番目に東岡山キリスト教会の独立の後ですね、中尾義也先生や広代先生ご夫妻が着任され、そして、土地を購入し、新街道を建設して、今に至るということでしょうか。大雑把に見ていただいて、あと、上、スクリーン上げていただいたらいいと思います。スクリーンお願いしますね。ですね、 中尾芳也先生が役員会で、執事さんや長老さんたちと相談されて、の私にと言ったときに二つのことを要望されました。一つは、どうして西大寺教会が東岡山の教会を始めたんですかっていう、そのことでした。で、それをいろいろ考えておりましたが、別に私とまあ考えるというよりは聖書はどう言っているかということで、一番目の西大寺教会が教会開拓をした理由、三つあります。一つは、神の御心に従ってということで、ロマ書の一章を開きましたので、五節をご覧ください。このキリストによって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためです。使徒パウロのみならず、すべてのクリスチャンはの神様からの使命をいただいている。それを代表して使徒パウロは使徒の務めを受けました。務めですからね、仕事なんです。仕事だったら今日も仕事かしんどいな、でも休みたいけどな、まあでも仕事だからとか、いろいろ仕事っていう言葉にはいろんな意味を持っていると思います。なおざりにはできない。で、伝道というのは務めなんですね。神様の御言葉、御心、神様の恵みの中で、神様の御心で、そういう使命を、ミッションをいただいているわけです。だから、西大寺の教会が東岡山の教会並びに、他の多くの教会を生み出した、あるいは同盟教団を通して、日本中に同盟の教会を生み出していくとか、世界に宣教師を送り出していくというのは、神様の御心なんですね。好きだとか嫌いだとか、自分たちにそういう力があるとかないとかではない。で、そのことを違う言い方で、一章十四節に使徒パウロは、私は今ギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。負債ですね。借金です。で、返さないわけにいかない。私たちはイエス様を信じて、ただで救われ、ただで天国に入れていただける。それを独り占めしないで、他の人にも分け与える、そういう役割を担わされている。それが、負債ですね。で、だから、そこに起こってくるいろんな感情、どうも人に話しにくいなという思い、こんなこと話したら人はどう思うだろうか、天国がある十字架を信じたら復活のイエス様の命を頂いて天国行けるんだ、そんなこと信じてるのと。でも16節パウロは、私は福音を恥とは思いません。我は福音を恥とせず、大変有名なローマ人への手紙の言葉です。まあ、こういうふうに私たちは神様の御心によって使命をいただいて、教会を打ち立て、起こし、福音の拠点として、人々に福音を伝えていく。それが神様の御心です。で、そこで15章に飛びます。今日16章を前に15章で、基本的なことを見ていきたいのですが、開拓の理由を見ていきたいのですが、同じく神の御心について15章16節 それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。で、このここに異邦人のためにというのはパウロの特別な使命ですね。神様は全人類を救う目的を持ってアブラハムを召しました。でも全人類にいきなり伝えることは難しいですから、一つの民族を起こして、そこで神様がどんなお方か歴史の中で示しながら、救い主がその民族から生まれてくる、その下準備をさせられたんですね。それが選びの民、選民、ユダヤの人々です。ヤコブの時代にイスラエルと名前をもらいました。選民に対する言葉が、対比の言葉、比べる言葉が異邦人なんです。選民があるから異邦人がいる。ユダヤ人だけが選民で、それ以外は異邦人。アルベル・カミューの異邦人という有名な小説は、この聖書の言葉を元に書かれているんですね。異邦人という、この、に伝えるために、まあ、ユダヤ人は誤解したわけですね。自分たちが選ばれた特別な民族で、異邦人はもう資格のない人々だ。で、非常に差別し、軽蔑した。で、神様は、で、彼らは、その、イエス様が十字架にかかって死んだ時に、彼らは、クリスチャンが起こされ、そしてユダヤ人が拒んでいったので、異邦人の中にイエス様の救いが広がっていきました。これが異邦人の時です。2000年間続いているんです。先民、ユダヤ人はどうなっていくかというのはローマ書の手紙の9章から11章までに、このユダヤ人が神様のもとへ立ち返ってくるということが言われていて、そして異邦人と一緒に結ばれていくということが書かれている大きなストーリーがローマ書の中にあるわけです。その時ですね、この異邦人のために選ばれた特別な使徒、それ以外の使徒はユダヤ人でした。異邦人のためにユダヤ人の血を引くけども、当時のローマの世界にギリシャ語ができて、大変学識豊かなパウロという人が選ばれた。ユダヤ教に熱心だったため、キリスト信徒を大変迫害していたけど、復活のイエス様が彼の前に現れて、3日間目が見えなくなっていたのに目から鱗が落ちるようにして、本当にそうなったんですが、サウロ、改め、なお、パウロとして、異邦人のために、特別な使徒として召された。このパウロがいなかったら、キリスト教会の歴史だけじゃなく、人類の歴史は変わってますね。そんな大事なことを、どうせ学校の、授業で、歴史の授業で教えないんでしょうかね。いや、教えてるけど、さらっとですね。さて、そういう異邦人のために、全人類のために選ばれていて、やがてはユダヤ人も復帰するんです。今ね、キリストを拒んでいたユダヤ人がイエス・キリストをメシアとして信じて、クリスチャンになる数が増えている。この信じた人々はメシアニック銃、銃というのはユダヤ人。メシアニック、メシアを信じる。つまり、キリストを信じるユダヤ人が増えているんです。世の終わりが近いんですね、今ね。さて、地震だけで私たちは世の終わりを近いと思うだけじゃなく、 ユダヤ人がイエス様を信じていくとき、一つの目安ですね。そこで、そんな中で、使徒パウロは、神の福音を、神から恵みをいただいて神の福音を伝える。だから、御心だと言うんです。私たちのアイデアや願いではない。その規模は、この一番の括弧にあるように、スケールがでかいんです。全世界です。全人類です。最大値に千人教会を作るというビジョンは、確かに一般から言えば大きいですが、この聖書のビジョンのスケールから言えばそんなに大きくはない。全世界に出て行って福音を伝えるっていうのは、実はこの15章。そうですね。ちょっと今の御心というところを見ていきたいんですが、15章の18節。15章の18節にちょっと目を留めましょう。私はキリストが異邦人を従順にならせるために、この私を用いて成し遂げてくださったこと以外に何かを話そうなどとはしません。まあ異邦人を従順にならせるというのは1章の5節でありましたね。私たちがイエス様を信じてクリスチャンになるというのは、信じるだけで救われて得したなぁ、あとは好きに生きたらいいんだということじゃないんです。イエス様に従順、神様の御言葉の聖書が言う生き方に従順に生きるな、というのは目的な。そのことをもう一回ここで18節に言ってる。縁もゆかりもなかった。ずっと昔の外国のイエス・キリストという人を救い主に信じた私たちは、神様と一人子イエス様のお心、御言葉に従順に生きていく。生き方が聖書にあるわけです。だから毎日日々聖書を調べないといけない。日曜日だけじゃない。そこで、その中で19節に、その結果私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えた。ずっとこのトルコからギリシャ地方まで福音伝えたんです。くまなく。それは他人の土台の上に立てないようにというスピリットです。しかも、どこまで伝えたいのかというと、23節。今はもうこの地方には私の働くべきところがなくなりましたし、またイスパニアに行く場合はとある。28節にも、ローマを通ってイスパニア、スペインに行きたいと。すごいですね。この当時、電車はない、自動車はない、飛行機はない。まあ船だけですね。そんなビジョン、日本中に世界中に福音を伝える、これは神の御心です。東岡山にもっと教会に近くにあるように作るってのは当然ですよね。それをもう一つのことは、22節から35節にあるんですけど、パウロはここで一人一人を大事にしてるんです。一人一人です。特に16章になってくると、名前を挙げて丁寧に、誰それによろしく、誰それによろしくと、ずーっと進めていて、ああ、パウロとしては人を大事にしてるんだなぁと思います。家内はずーっと、もう30年以上も、誕生カードを書いて出しています。で、それは私たちが、お一人お一人の存在、喜び、感謝を伝える意味の、ことで、一人一人を大事にしたいという一つの現れに過ぎませんが、あまり行き届かないんですが、まあ、それでも、ずっと昔のいろんなつながりの人を、 身内、まあ、親族、それ以外の人も、クリスチャンもそうでない人も、つながりを、絆を大事にしていきたいなというのは、聖書の精神なんだなということを改めて覚えることです。そこで振り返ってみると、この三つのこと、神様の御心で、伝道の大きなビジョンに従って一人一人を大事にしてっていう、これは開拓の理由です。もう一つの、この中尾先生、東岡山の方々の思いは、どこで、どの時、どんな人が活躍したんですかという、どんな風に奉仕したんですかという、それを知りたいということで、それが、二番目以降のことで、簡単に見ますと、瀬戸内ベルトライン計画という、そういう機会が与えられて、2年間学ぶ機会が、12人の牧師が日本で、日本にいながら、アメリカや日本の、特にアメリカのフラー神学校の講師たち、あるいは教会成長の牧師たちを参考に学びました。実は、リック・ウォーレン先生もその若い時にお一人でした。で、そんな時にラジオの放送を聞いて、最大時に礼拝に加わって、ご家族で教会に仕えてくださった方が、堀内幸次郎ご一家で。その前に、各先生の出会いがあって、各先生を日本に送って、パウルと同じ宣教の戦略、理念で、100の教会を西日本に生み出したいというビジョンを持っている宣教師。普通、宣教師は一人で一台、一つの教会を生み出したら、それで、よくできたって。それを100の教会を生み出した。でかいことをおっしゃいましたが、60いくつかの教会を生み出した。100の計画のうち10を最大寺が協力しましょうと言って、その10が瀬戸内ベルトライン計画で、ほとんど実現しました。それは教会の皆様の祈りと捧げ物と、特に長老たちの先生方の直接現地に行ってご奉仕された働きの実です。まあ、ラジオ伝道を始めておりました。それを聞いて堀内さんはいらっしゃったんですけども、今申し上げたように、そういう中で、カックス先生と出会って、バウレン先生たちが紹介されてきました。丸山にチャック・スモール宣教師を迎えて、周一さんや田本さんや、星山さんたちを送っていましたが、ところが、この、その後、東岡山に、生み出したいというときに、宣教師をどうしようかって言ったら、実はニュージーランドから一組の、ご夫妻が小学校の先生をリタイアして来られた。日本ではそういう協力する教会がないので寂しく帰ろうとしているというお話を各先生が聞いて紹介してくださった。そして最大寺に来られた。その時同じ日に礼拝に来てた方が中尾広代先生。当時岩堂。広代さんです。東京で救われて岡山の実家のお父様の看護に帰られる。そういう中で洗礼はまだだけど信じました。最大寺で洗礼を受けましょうって。その前に病床でお父様が洗礼を受け、信じて洗礼を受けた。不思議なことが次々起こりましたが、まあ、堀内家をご一家をもとに、そして、このバンウェルご夫妻と、広江さんが中心で、次から次へ救われていた。今、最大寺に来ている一番前にいる後藤玲子さんもそうです。もう、教会学校に行って、サムエルに来ていた後藤正樹君が、正樹が、今、牧師になりましたね。不思議ですね、東岡山に。 いろんなことを話せばキリがないんですけども、神様がその頃、時松先生の働きが、桜が山陽の方に夜の礼拝で始まった。ご一家で田中先生が来てくださって南岡山が始まっていった。本当に不思議です。今日、神様がそういうビジョンのあるところに使命のある方を送って働きを進めてくださったということ。やがて独立とともに朝岡先生を送って独立し中尾先生を迎え、そして朝岡先生は西大寺に戻って6年目の最後の1年を過ごして親教会でお過ごしになって福音に仕える教会の編集を中心に当たられた。最後に16章の3節、4節、特に4節、この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれた。このプリスカとアクラという二人はね、プリスカってのは奥様で、この人は実は貴族、ローマの貴族の出身なんです。パイシラと英語でパイシラって言うんですけども、プリスカはですね、いわゆる高貴な身分の高い家柄の人で、結婚相手のアクラさんは天幕作りの職人です。この二人がクリスチャンになって教会で出会ってイエス様のために働くんです。ね、若い人、結婚相手のことを祈るときに一緒に主のために働く、世間の常識とは違う決断がいるかなと思います。さて、そこで、同じようなことが同盟教団の教職の中にもありますね。徳川家の、もう先祖は徳川家の血を引く方が一人の青年と、新潟出身の青年と働いて同盟の牧師になっている。吉持明先生の奥様は、前の奥様は、尼子城のお姫様の、本来なら、世が世ならば。それはいいんですが、もう一人の人、13節。主にあって選ばれた人、ルポスによろしく。ルポスという人の出身地は、クレネです。お分かりですか？クレネ。あのクレネです。どのクレネ？イエス様が十字架につけられ、ゴルゴタの丘に、カルバリの丘に重い十字架を背負ってよろめいているときに、ローマの兵士が代わりにイエス様の代わりに背負わされたクレネのシモン。シモンがやがて出身地に帰り家庭を築きますが、イエス様を信じます。その子がルポスです。ローマの信者たちは、ルポスというとあのクレネのシモンさんの息子だとわかる。十字架を背負った、無理やり背負わされたシモン。家族がクリスチャンになり、やがてクリスチャン、信仰が受け継がれていきます。そして神様の祝福のもといとなっていきます。私たちは、パウロの道路者である。彼ら一人一人、ここに名を連ねる一人一人と同じように。で、今日の聖書日課のヒゼキヤ王というのは、預言者イザヤの導きの中で、アッスリアのセナケリブがラビシャケという将軍を作って、18万の軍隊でエルサレムを取り囲んで滅ぼそうとするときに、お前たちのヘナチョコの神様は何ならと言って、ボロクソに打った。だけどヒゼキヤは完全として信仰に立って民を導いて、ラビシャケの脅しに乗りませんでした。そして、アッスリアの大軍は、尻尾を巻いて逃げていった。一人の人の信仰が、命かけで神様を信じてより頼んでいくときに、神様の恵みが満ち溢れる。そのことを教えられます。 東岡山だけではなく、諸教会を生み出した最大寺の親教会の理念は何か。神様の御言葉に、御心に従って進んでいく伝道のビジョンを神様の大きさで見ていく、一人一人を大事にし、お互いを大事にし合う。そんな教会であり続けたいと思います。今日まだ洗礼を決心していない方は、田淵恵子さんのように、本当にいつかその時が来るようにお祈りいただきたいと思います。また遠慮なくお申し出ください。お祈りします。天のお父様、本当にプリスカとアクラ、またルポスのように、また他の方々のように、私たちもまた神様の道路者として歩みたく願います。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。